子笹川良一さんの悲恋が始まりだった。少年時代に思いを寄せた近所の娘さんがある日突然姿を消す。ハンセン病だったと知らされ、その時撲滅を誓ったという。三男の陽平さんが父のお供で韓国のハンセン病の研究施設を訪ねたのは昭和51年1976年、37歳の時である。良一さんの財団の寄付により完成したばかりだった。良一さんは産みの出ている患者の手を握り肩を抱いていた。世の中にこんな人たちがいるのかという驚きと悲しみと、父親がしていることはこういうことだったのかとまざまざと見せつけられたショックと喜びでぐちゃぐちゃになってしまいました。ノンフィクション作家の高山文彦さんに語っている。宿命の子小学館以来、陽平さんもハンセン病の制圧をライフワークとしてきた。まもなく MDT という複合治療薬が開発されると世界中の患者に配布することを決める。現場主義に徹して1年の3分の1を外国出張に充て、患者と家族を激励し、政治指導者に活動への協力を要請してきた。差別と偏見というハンセン病特有の問題とも戦ってきた。その意味で先月来日したローマ教皇フランシスコの発言も看過できなかった。バチカンの出世主義はハンセン病みたいなものだ。就任直後のある会合で本文を忘れた聖職者たちの猛省を促すために口にしたようだ。患者を傷つける発言に対してクレームの手紙を何度出しても教皇本人が読んだ形跡がない。ハンセン病を悪い例えに使わないでください。バチカンでのミサに出席した陽平さんはイタリア語で書かれたメモを本人に直接手渡した。第35回正論大賞に決まった陽平さんはまさに正論の人である。令和元年12月11日、産経省。